私が心から尊敬する大好きなかき氷先生のメッセージがなかなか聞けないですね。私がここに来るときにはこうやって代わりにメッセンジャーとして来させていただくときなので、いつも残念なんですけれども、本当にですね、これ先生に頼まれたから言ってるんじゃないんですよ。私の本心から本当に皆さんに与えられた牧師、素晴らしい方なんだってことをお伝えしたいと思います。先生がいなかったら今の私はここにいない。これはもう言い過ぎでも何でもないんです。本当に牧師仲間である以上に、素晴らしい友としてたくさんたくさん祈ってもらって助けてきてもらいました。そんな先生、どうぞ皆さんも続いてですね、祈りによって支えて、また支え合って歩んでいただけたら素晴らしいと思います。今日与えられた御言葉ですけれども、皆さんはどうか分かりませんが、私自身はこの箇所からのメッセージを実は聞いたことがないんですね。クリスチャンホームに生まれてクリスチャンになってだいぶ時間が経ちましたけれども、一度も聞いたことがなくて、で、そういう箇所が与えられて、それが2年前ぐらいに与えられて、その話は後でするんですけれども、いろんなことを思いながら神様が語ってくださった、そういう箇所です。パウロ、あのパウロが、彼は全部で3回の宣教旅行をしました。地中海を中心にあの辺の国々を回りながら、イエスキリストのことを、神の国のことを述べ伝えて回ったんですが、その3回目の旅行、最後の旅行の、しかも旅行がもう終わりに近づいた頃の出来事です。トロアスという町に彼は立ち寄り、そこに1週間滞在したそうです。そして最後の夜、これは日曜日の夜でした。その次の朝、月曜の朝にはもう旅立つ。その別れを惜しんでですね、トロアスの町のクリスチャンたちはもう一言もこのパウロ先生の言葉を聞き漏らすまいと思って、ある家の3階、3階といってもこれは屋上だと言われてますけども、アッパールームっていうふうに呼ばれていました。そのアッパールームにクリスチャンが当時集まって賛美をしたり、お祈りをしたり、神のメッセージを聞いていたんですね。特別な部屋です。今でいうとこの礼拝堂だと思います。だから皆さん、どうぞですね、この今日の御言葉を味わいながら、自分たちがそこにいるかのような、そういう気持ちを持ちながら一緒に味わいたいんですね。特に日曜日に起こった出来事ですから、日曜の夜の夕拝ですよ。夕拝、教会にこうやって兄弟姉妹が集まりました。そしてパウロ先生の話をみんな一生懸命聞いています。もう熱気ムンムンしてきて、そして聖書に書いてあったように、その部屋には明かりがたくさん灯してありましたから、暖かくてこうポカポカしてですね、眠くなる人も出たと思うんですね。しかもパウロの話が長くなってって、わざと牧師の耳に痛いようなことが書いてありますから、私も気をつけなきゃいけないんですけれども、でもパウロもですね、やっぱりもうこれでトロアスのみんなとお別れだと思うと、たくさんたくさん語りたいことがあったんじゃないかと思うんですね。でその日は皆さんも、先生もタイムリミットないですからみたいに言ったんじゃないかと思うんですけども、言わなかったと思いますけどもいくらでも聞きたかった。夜中まで集会が続いたんです。よろしいですか。皆さんだったらそんな集会行けるかな、明日の朝から仕事だしなって、ね、日曜の夕方だったらちょっとなんか疲れが出てくるんですね、週末の疲れとかね。でもこのトロアスの教会は違ったんですね。どんどんどんどん盛り上がっていって、でいい感じになっていた。するとそこに、その礼拝堂に一人のユテコっていう変わった名前の男の子がいました。聖書には青年と書いてありましたが、実際彼は何歳ぐらいだったかというと、15、6歳のユースだったということが分かっていますですね。それで私の目がこの辺に向かうんですけれども、今ちょうど16歳って言ったら、ケイスケですか。ケイスケ16歳、15、アンナちゃんだそうです。16歳、ね、スイート16、いいですね。私もそんな頃がありました16歳の、ユテコ男の子だったから、ね、そこは違うんだけれども、ユース、一人のユースがいたわけですよ。で彼はその、 まだこんなに若いのにフルタイムで仕事をしていた働き者だったということも分かっています。真面目で家計を支えていたのかもしれません。で、彼のそのユテコっていう名前の意味、ギリシャ語の名前ですけども、ハッピネス、幸せっていう意味の名前だそうです。で、とてもいい雰囲気、いい青年っていうイメージが浮かんでくると思うんですが、不思議なことにこのユテコはこの礼拝堂の、多分ですね、人からは見えないところの後ろの方だったんじゃないかと思われますが、窓が開いていて、でその開いてる窓に腰掛けていたらしいんです。この礼拝堂だと、あっちかあっちの後ろの方ですね、窓が開いていて、でアンナちゃんぐらいの子がそこに座ってたっていうんですね。どうやら誰も気づいてないということは徐々に分かってくるわけですけれども、まあでもですね、皆さん、なんで窓、しかも開いてる窓に座るんだろうと思いません？で、第一、これ何階ですか？3階ですよ。この教会堂ぐらいの高さならまだいいですけども、3階の建物の屋上のところの窓に腰掛けるっていうのは危ないじゃないですか。どうしてそんなところに座ってるんだろう。私はそういうふうに頭が働いちゃったんですね。こう気になったんですね。聖書には書いてないんです。聖書に書いてないこといっぱいあるんですけども、勝手になんかこういくつか のチョイス、こういう理由じゃない理由だったかもっていう、オプションを考えてみました。まず一つ目に、その日ユテコが入ってきたらもう部屋がいっぱいだった。今のように椅子とかないですから、皆さん床に、地べたに座って話を聞いていた。もう自分が座るようなスペースがないから、それでふっと見ると窓のとこが開いてるじゃないか、そこに自然と座ったのかもしれない。あるいは彼はユースですから、しかも男の子ですから、ちょっと危ないことをしてみたいっていう、そういうこう気持ちが働くことってあるんですね。昨日もユースの集会行って、最後男の子たちが下のジムのバスケットゴールにこうぶら下がろうとしてですね、大人から見た危ないことをですね平気で、でお兄ちゃんたちができるもんだから下の子たちもやるんですね。みんなボーイズばっかりでしたけども、私も記憶ありますが、危ないことをしてみたいっていうユースらしさだったのかもしれない。あるいはユテコは教会なんか行きたくなかったのかもしれないんですね。でもお父さんお母さんが真面目な信者で、あ、日曜日よ、教会行くのよって言ってですね、運も言わせず引っ張るようにして行かされたのかもしれないんです、毎週。しかもこの夜眠いのに、でユテコは明日仕事あるのに、ね、だからフルタイムワーカーっていうところがそこで働いてくるわけですけども、なのに夜遅くまで集会に来させられて、行きたくないプラス体が疲れて眠いで、これでもう人々の中にいたくない、人からこう離れたくなることないですか？いたくないとこに行った場合、いやいや行かされた場合、彼はもしかしたらですね、プイッっていう感じで窓の外を見ながらそこに座ってたのかもしれないんですね。そういう気持ちで教会に来てるユースもいるかもしれませんし、私はかつてそうだったんですけれども、いろんな理由が考えられるんですが、ただ分かってる、本当に分かってることは一つだけ。その日、一人のユースが教会の礼拝に一応来ていた。でも彼が置かれていた状況は非常に危ない状況だったっていうこと、そしてそれに誰も気づいていなかったっていうことなんですね。次の瞬間、バーンっていう音に人々は驚き、そしてパウロはメッセージを中断したでしょう。一体何が起こったのかすぐには分からなかったかもしれません。しかしすぐにユテコが窓から3階下に落ちたことが分かりました。みんな慌てて急いで下に降りました。一人の人が彼のユテコの体を抱き上げると、すでに死んでいた。ある人々は、これはユテコは気絶しただけで死ななかったのだと言っているんだそうです。でもこの使徒行伝を書いたのはルカで、ルカの職業はお医者さんでした。ドクタールークが 見て死んでいたって記録してるんですから、死んでいたのではないでしょうか。それを疑う余地はありません。死んでしまったんです。さらに皆さん、想像をたくましくして考えてみませんか。礼拝中に一人のユースが礼拝堂の窓から外に落ちて死んだんです。なんという悲劇でしょうか。私はこの聖書の箇所、昔から何度も読んだことはありますが、そこまで深く考えたことがありませんでした。しかも、なんでこんな悲しいストーリーが聖書に記録されてるんだろうかと思いました。ここから一体何が学べるんだろうか。別になんか恵まれないんだけどって思ってました。でもそれが変わった瞬間がありまして、それが今から2年前の夏、私たちはこの地域で比嘉キャンというユースキャンプをやってますけども、その2年前の比嘉キャンが終わった直後起こりました。その年キャンプで出会ったユースたちのこと、まあここにいる子たちはほとんど来てるんですけども、ユースたちのことを考えていました。キャンプ中に私たちはユースと一緒にいろんな話をします。で、彼らの今人生にどんなことが起こっているのか、どんなことで悲しんでいるのか、どんなことで悩んでいるのか、苦しんでいるのか、そういうことがこう私の心の中に残っていて、キャンプ後もずっと味わっていて、で祈ってた。その時に驚いたんですけども、ふっとこのユテコのことが頭に湧いてきたんですね。しかも恥ずかしながら、このストーリーがどこにあったのかさえ思い出せないんですね。牧師なのにですね。で、一生懸命聖書のページをめくりながら、あったって感じでやっと見つけました。ああ、名前ユテコだったっけ。そうか、彼も何かを考えて悩んだり苦しんだり誘惑と戦いながら教会に集ったのかもしれないなって。すっごくですね、この私たちの教会にいるユースたちとユテコ君が重なったんです。で、その時から本当に私の心の中にこの御言葉が何度も何度も戻ってきて、そして味わっていきました。そのプロセスの中で心の中に浮かんできた言葉があります。それをお伝えします。ユテコは確かに自分から自ら危ないところに座った。そしてメッセージ中に眠ってしまった。だからユテコ自身が悪かったんじゃないか。ユテコのせいだ。他の誰も悪くない。いや、もしかしたら夜中まで長い話をしたパウロ先生のせいかもしれない。少しでもユテコが目を覚ますようなこう気の利いたジョークとか興味深い話をしてくれたら、ユテコは落ちなかったかもしれない。なんて変なことを考えているうちに、今度は私の目はですね、その教会の中にいた他の人たち、大人の人たちの方に向いていったんですね。こんなこと思いました。トロアスの兄弟姉妹たちはユテコが窓に座ってたことに気づいてたんだろうか。もしかしたら誰も気づかずにパウロ先生に夢中になってたのか。もし気づいてる人がいたら、なぜ一言でもそんなとこ座ってたら危ないじゃないかって声かけてくれなかったんだろうか。もしかしたら彼が窓際でうとうとしてるのを見たら、一言でもそこ危ないからほらこっち来てここで横になって休みなさいって言えたんじゃないか。なぜそれが起こらなかったんだろう。まあもちろんですね、皆さん一応注釈をつけておくと、聖書はもう神様が決めて、この言葉だって決めて与えてくださった御言葉ですから、こうやって私みたいにですね、なぜなぜとか What if とかそんなことをこう思い巡らすのは、もしかしたら非聖書的だって言われるかもしれません。でも同時に私はどうしても思ってしまうんです。聖書に書かれていることって全部本当に当時生きていた人々の人生に生々しくリアルに起こってきたことばかりじゃないか。この夜ここでトロアスの人たちが確かにいて、礼拝をしていて、そして一人の男の子が 何かを考えながら窓に座っていた。でも落ちて死んでしまった。礼拝中に人々にとって大切なはずの一人のメンバーが、若いメンバーが死んだ。そこにある痛みや悲しみは書いてないけれども、当然あるわけじゃないですか。もっと私たちは聖書の言葉の中に本当にリアルな命と血を、汗を、私たちの息吹を感じながら味わいたいなと思うんですね。そこに神様はどう関わっていてくださるのか。この一つ一つの出来事を通して、今生きている皆さんに、ユースたちに、神様は何を今語っていらっしゃるのか。それを本当に漏らしたくないと思うんですね。そこで私の思いはさらに進んでいきました。トロアスのあの教会であの夜、パウロ先生のメッセージを聞くのは最後だったから、わかる。一言も漏らしたくなかったのもわかる。でも、一人のユースが、窓際で誰にも気づかれずに座ってたっていうこと、何が本当に大切なのか、クリスチャンとして生きるとは結局どういうことなのか、教会って何なのか、その教会に来ているというよりも教会を作り上げているお一人お一人の存在は、小さな子供から年配の皆さんに至るまでどれだけ大切で、どれだけお互いに愛を見える形で交わし合っていくべきなのかっていうことが、本当に私はドキドキするぐらいに迫られてきたんですね。この御言葉を味わいながら、このメッセージは今日本当に混沌とした恐れに満ちた時代に生きている私たちクリスチャン、そして教会に向かって語られていると本当に思っています。ここで少し私自身が、ユースだった頃、10代だった頃の証をシェアさせてください。私は広島の町で生まれ育ちました。自慢するわけじゃないんですけども、自慢するんですが、させてくださいって言いたいんですが、実家はですね、こうベランダに出るとその目の前に瀬戸内海が広がっていてですね、この右側あたりに宮島が位置していてですね、天気がいい日には遠くに四国がこう見えるような、そういう素晴らしい環境に生まれ育ちました。小さい時、私が子供の時からもう家族で教会に通っていて、私の通った教会は広島の平和公園から歩いて15分ぐらいで行けるところにありました。街中の教会です。でもロケーションはいいんですけれども、本当に小さな教会で、礼拝は多い日でも15人ぐらい、でも大体毎週平均9人とかですね、そのうち4人は私たち家族ですから、そういう教会です。で、私がユースの頃、ユースメンバーっていうのは1人しかいなかった、私なんですけども、だからユースグループなんてないですし、なのでこの BIG のみんなを見てると本当に羨ましいですね。で、私は1人で小さい頃からズンズンズンとこう上がっていったんで、教会ってのはこういうもんなんだろう、日本の人は来ないんだ、そう思ってました。友達にも誰もクリスチャンがいませんでした。でもなんか寂しいとか感じたことはないんですね。ただその逆、反対にティーネイジャーになると、こう自分家がクリスチャンでずっと教会行ってるっていうのを隠したくなってきて、それで部活 のメンバーには3年間隠し続けて、で最終的にですね、受験するときにクリスチャンカレッジを選んだときに、クリスはクリスチャンだっていうことがバレて、だから名字クリスなんかとかってですね、そうじゃないんですけども、言われたこともあります。私はバスケットボールをずっとやったんですけれども、やっぱり日本だとその日曜日が練習、そして試合必ず入るんですね。で、初めぐらい、もっと中学入った頃は礼拝に頑張って行ったんですが、だんだんだんだんバスケの方が大事になってきて、それでも高校3年間ほとんど教会に行かなくなりました。心の中では自分はそれでも大丈夫だと思ったんですね。教会の大切さそんなに感じてなかったんです。俺は神様を信じてる、 信仰は自分の問題だから一人でも強くやっていけるって思ってた。でもそれはあっという間に崩れていきました。だんだんいろんな誘惑が私の周りから入ってきて、でノーと言えない人間なんで、こうなんかいろいろ持ってくる友達にこれやってみな、オーケー、これやろうって、どこどこ行こう、いいよいいよって、みんなにいい顔してるうちに自分が一番こう罠にはまっちゃったんですね。気がついたら本当に私はユテコのようにアンバランスな非常に危険な窓際に座っていたんですね。いつもグラグラグラグラして、誘惑の力が本当に強くて、いけないいけないって心では分かってるんですが、でも落ちていく。やがて本当に私は外の世界に落ちていきました。そして本当にやってはいけないことを繰り返し行い、友達を失いました。両親をめちゃくちゃに傷つけました。そして自ら傷ついていったんです。もちろん今私はここにいて、そんなどん底からイエス様が救ってくださった、その喜びで本当にいっぱいなんですけども、でもその時にはですね、本当に自分が選んだ道では確かにあった。自分のせいだ。親も友達もこの世も、あるいは誘惑のことも責めるわけにはいかない、せいにはできない、俺のせいだって分かってました。でもなんで誰も止めてくれなかったのっていう気持ちになったこともありました。特に悲しいかな、教会の方々に対してそういう思いが湧いてきたことがよくあったんですね。それはアメリカに来た後、20代の、前半、本当にもう一度イエス様のもとに立ち返って神様と一緒に生きていきたいと思い始めた時に、その高校生の数年間、高校卒業しての約2年間どっぷりと罪の世界にはまって、思いっきり神様と教会から離れた時の時間がもう自分の中にもう根を張っていて、いろんな悪い癖がやめられない、傷ついた心のその傷が拭えない、他の人にお詫びをしに行くことさえもうできない、なんであの時にティーンエイジャーの僕に牧師先生も大人の人も声かけてくれなかったの、そのように思っていた時期がありました。そのこともこのユテコのストーリーで重なったんですね。きっとここにいらっしゃる大人の皆様は、誰でも若い頃は窓に座るユテコのような不安定な時期ってあったんじゃないかと思います。ちょっと皆さん思い出していただきたいんですね。今私たちは大人です。そして今この教会、この礼拝堂の中にいる若い子たちの気持ちを今リアルに感じてあげることはできないかもしれませんが、自分もそんなことがあったんだっていうことも、それも本当じゃないですか。私たちどうしても大人になると上から目線で若い子たちを見下ろして、なんでそれぐらいできないのとか、またそんな誘惑に負けちゃってとか、クリスチャンなんだったらもっと祈ればなんとかなるよとか、簡単な答えで済ませがちなんですね。子育てをされているお父さんお母さん、いかがでしょうか。私たちもかつては本当に弱くて窓際に座っていたんじゃないでしょうか。そして何度も落ちたこともあるんじゃないでしょうか。でも特に今のこの時代のに生きているユースたちは、私は確信します、めちゃくちゃ危ない窓に座っています。いや、座らざるを得ないような状況が溢れています。どういう意味でしょうか。私がユースの頃にはなかったインターネットが今これはですね、先日見たんですが、21歳だと思いますね。今21歳の若者たち、以下の子たちはもう生まれた時にインターネットがほぼ全体的に普及してた時代の子たちです。当たり前なんです。それがアベイラブルなんです、全ての情報が。 現代のユースの世界にはいろんな窓があります。インターネットという窓を通してたくさんの良い情報もゲットすることができます。でもものすごく悪い情報がたくさん溢れています。私が若かった頃は、変な話してごめんなさい、いやらしい本を見ようと思ったら本屋さんのあるセクションにこうやって行きながらじゃないといけなかったんですよね。今どうですか？みんなポケットにあるじゃないですか。そういうポルノを見ようと思ったら、それが当たり前の時代に今のユースたちはいるってことだけでも考えてください。どんなに危ない窓でしょうか。ソーシャルネットワークサービスの窓っていうのもあります。ソーシャルネットワーク使って若い子たちもどんどんどんどん友達を増やしていきます。でもそこでつながってる友達のうち一体何人本当の友達がいるっていうんでしょう。そこでの出会いはむしろ自分を傷つけるような人との出会い、感情が怒りや悲しみや苦しみで満ちるような結果に終わっていくソーシャルネットワークが、本当にニュースでもよくそういう記事を見ます。具体的な誘惑という窓があります。セックス、ドラッグ、お酒、いろんな自らの心や体を悪くすること、学校や親からも言われているかもしれませんが、ユースの時には私も記憶はあるんですが、興味本位や周りからのプレッシャーだけでやってしまうことがあります。感情の窓があります。自分で抑えることができない怒り、この人に対して、うん、親に対してくそーっていうようなですね、その思い出しますけれども、その怒り悲しみどこから来るんだろう、自分でもこんなに怒ってたくないのになんで毎日イライラするんだろう、学校の成績やスポーツができるか音楽ができるかなど能力とか、あるいはこの外側の見た目でその人の価値が決められてしまうという評価の窓っていうのもあります。これは多分何歳になっても人間が犯し続けることだと思います。自分と誰かをいつも比べてしまう、比べて自分にはそれがあるから自信が持てる、ないから私はダメ人間だ。特にティーネイジャーの時代、一番そこを通ります。本当はそんなことで人の価値は決められないのに、人の価値は神様が決めるのに、でもその窓にずっと座り続けます。また罪を犯してしまった後や自分の弱さにがっかりしてしまうときに座る失望や絶望の窓があります。誰も自分のことなんか分かってくれない、気にしてくれてないんだと感じてしまう孤独の窓があります。先週東京に行ってましたけれども、本当にたくさんの人でこう満ち溢れていて、そして人々の顔を見てたら楽しそうにはしてるんですね。若者たちが、日本にはもうエンターテインメントがありすぎっていうぐらいあります。楽しそうなんですが、でもよく言われることです。東京ほど世界の中で人々が孤独な街はないんだって。本当の意味で自分の存在、ビーイングとしての自分と他の人がコネクト、つながっていると言える人は本当にいるのだろうか、ある人は書いていました。そして今挙げてきたさまざまな窓を利用して神様からユースたちや人間を引き離そうとするサタンの窓が待ち受けています。いつもあります。それは私たちが認めようと認めまいと、サタンは私たちを神様から離したいんです。なぜならば私たち人間が神様を賛美したり神様の愛に感謝するときに神の栄光が現れるのをサタンは一番嫌うからです。今ユースにスポットを当ててお話をしてきましたが、これはユースだけの話ではありません。子供からお年寄りまで、実はみんなそれぞれの人生で、また各家庭や学校で、社会の中で、教会の中でも こういった窓は至る所に開かれています。そしてみんななぜか知らないけどそこに座ってしまうんです。いや、実は本当にその窓に座っている人はあなたなのではないでしょうか。他の誰かの話をしているうちは楽です。私たちはあの人危なかしいね、祈らなきゃね、あの人のこと心配だわって、そういうふうに人の話をするときはやる気が出てきますよね、私たちね。それがいいことでも噂話でもね、自分はどうなんだって話ですよ。私ですよ、私。牧師先生は大丈夫でしょって言われることありますが、全然ですよ。2週間前にお邪魔した日本の教会の牧師先生、私の友人ですけども、このメッセージをした後でみんなの前に出てきて涙を浮かべて言われました。窓に座っているユテコは私ですって。私も日々グラグラグラグラして本当に弱いんです。祈ってくださいとその先生は言われました。皆さんはどうでしょうか。本当に私たちはイエス様でない限り、そしてイエス様ではないので、あらゆる誘惑に対してなすすべがなく、感情は揺さぶられやすく、小さなことで怒り、ちょっとしたことでまた喜び、でも自分のことは棚に置いて他の人のことを指さしたり、そしてユースたちのことを若いねっていう一言だけで済ませてしまうことがあるかもしれない。一体どうすればいいんでしょうか。希望はあるのでしょうか。今日のこの箇所の後半が希望を与えています。それは下に落ちて死んでしまったユテコが死んだまま終わらなかったというところです。ユテコは生き返りました。確かに一度死んだのですが生き返ったのです。その3階にいたみんな兄弟姉妹たちが降りてきて、そしてユテコの死を悲しんだことでしょう。私はそこに悲しいけれども最悪の出来事が今目の前で起こっているけれども一つになっている教会の姿を見ます。いかがでしょうか。しばしば私の世界ではどうしようもないことが起こらなければ、私たちの自己中心さや傲慢さが砕かれて皆が一つになれるということがなかなか起こらない。もちろんそういうことを起こすために神様が人の命を取るとか自然災害を起こすとかっていうふうに私は言ってるのでは決してありません。そうではありません。そこまで私たちは神様の心まで知ったように、神様こうこうだからこうしたんですねっていうふうに言ってはならない、そこは踏み込んではならない領域だと信じています。わからないんです、私たちには。究極のところでもどんな最悪の状況も良いものに作り変えてくださる方だということ、そこに確信を持ちます。パウロがユテコのその体を抱き上げました。そして彼は祈ったに違いないんです。祈らないはずがない。主よって祈ったかもしれないし、どうぞこの若者をもう一度命を与えてくださいって祈ったかもしれない。わかりませんが祈った。すると彼は言いました。私の新改訳聖書ではこのようにパウロは言ってます。心配することはない、まだ命があります。信じられないステートメントですよね。普通じゃありえないですよね。死んだんですよ、目の前で。人が絶望的ですよ。でもパウロははっきりと宣言するんです。心配するな、まだ命がある。なぜ彼だけはこのことを言うことができたんでしょうか。それは命の作り主、命の与え主、創造主なる天の父なる神様と一つだったからです。神様を信じイエス・キリストの御名によって神様のものとなったパウロは、目の前で命が取られたその子に対しても命があります。なぜならば Because In Jesus' name イエスの名によって 私たちの天と地か父は作り主、命はまた再び与えられるのだ、その信仰に立つことができたんです。するとその次の瞬間、ユテコは息を吹き返しました。そして教会の人たち全員がユテコと一緒に上の階に上がっていきました。その後でみんなが揃ってからパンを裂いたと書いてある。つまり聖餐式ですね。ユテコ抜きで聖餐式はしなかった。たった一人のユースですよ。もしかしたらその日までこの教会全体の中で相手にされてなかった子かもしれません。多くの大人は、俺たちもう年寄りだからねって、この子のことは分かんないよねっていうふうに距離を空けられた子だったかもしれないんです。でもこの日教会は一人の若者を見放さなかった。ユテコがリバイブして生き返った時に教会がリバイブしたんです。一つの教会の中で必要のないと言われるような人は一人もいない。もちろん皆さんがお互いのその人生に起こっていることが何か、今あなたがどんな心の傷を持っているか、今あのユースはどんなストラグルをしているのかって分からないこといっぱいですよね。それでいいと思うんです。分かろうとしても分かれないことがいっぱいあります。でも少なくとも興味を持つ、他の人に話したことないけれども、うちの教会にはあの人がいる、礼拝堂の後ろの方にあの人が座ってる、ああ今日彼女来なかったけどどうしてるのかなって気にする。そしてその一人一人が集って一緒にセレブレート、神様をお祝いして聖餐式を持つ、賛美をする、お祈りをする、そこに教会の命が本当に湧き上がっていくんではないでしょうか。そこで今日最後に、私たちは一人一人として、また教会という群れとして、このことをこれから行っていけたらなと思っていることがあります。まず皆さんの教会の中に、あるいは皆さんの人生周りに、あのユテコのようにですね、危なっかしい不安定な窓際に座ってるなって思うような人がいたら、まずその人をありのままで愛することにコミットしましょう。人を愛する決心をして覚悟を決めましょう。それは第一段階では何かアクションを取りましょうって言ってるんじゃないんです。それは心の問題です。教会に来た時にユースたちがこの辺に座ってますけれども、もしかしたら一度もユースの子のこと祈ったことがないかもしれませんが、どうか私もわからないような窓に座ってるかもしれないんです。この子たちを私たちの神の家族の子供として、私はアダプトしようっていうぐらいの気持ちで祈り始めてください。次のこの世界の次の時代は彼らが担っていくんですよ。私たち大人はいつまでも自分の人生の幸せだけを願ってちゃいけないと思います。次の世代、そしてまたその次の世代の子供たちに、イエス・キリストが再びこの地上に戻ってきてくださるまで、私たちはこの世界を愛し守り、愛を伝えていく使命がある。特にエネルギー、力、パッションのある若い子たちに、神様がどんなに素晴らしい方か、イエス様がどんなに彼らを愛しているかを伝えるためには、私たちがまずコミットして祈ること、この子たちにの心の目を持ってこの子たちのことを見ていこうと決心することをぜひしていただきたい。二つ目に、できれば必要な時には行動を持って彼らを愛していきましょう。そしてまたさっきお話してきたように、彼ら、その窓に座ってるユテコのような人、それはユースだけではなくて、皆さんの周りにおられる方々のことも含めて、ご家族の中におられないでしょうか。お父さん、お母さん、お兄さん、お姉さん、弟、妹、 近所の方、お友達、会社の方の中に何らかの悲しみ、苦しみを抱え、誘惑に勝てない、人生に希望が持てない、恐れに打ち勝つことができない、自分のことが嫌いだ、本当にグラグラして今にも外側に落ちそうな人がいることが分かっているのに、今まで何もできてこなかったかもしれませんが、そういった方々に寄り添う。あの夜、トロアスの教会の人たちはユテコのことを見た人がいたかどうか私は分かりませんが、でもまるで自分がその部屋にいたら、トントンって肩叩いてあげて、危なくないっていうような気持ちで行動を起こすことはできると思います。どのようにお祈りしたらいいでしょうかって聞いてあげることや、あるいは直接的ではなくても間接的にサポートができる道が何かしらあるかもしれない。探し始めれば、祈り始めれば、神様が必ず示してくださることがあると思います。教会に来てる私たちクリスチャンの多くは、お互いにあの人は大丈夫だろうなって思ってることが多々あるようですが、その逆ですよね。本当は大丈夫じゃないんだって認めた人たちが神様と教会に助けを求めてくるんだと思いますから、だからみんな窓に座ってんじゃないかなと最終的には思って声かけていきましょう。そして最後のことです。もし窓から下に落ちてしまったと思えるような人が周りにおられたら、ああもうあの人見てても同じ失敗ばっかり繰り返す、助けられない、救いようがない、かつてユースの時の私はそういう人間でした。多くの人から諦められました。でもそういう人を諦めないで愛し続けましょう。トロアスの教会が最終的にしたこと、それは彼らが御言葉を、パウロを通して御言葉を聞き、御言葉を愛していたんでしょうけども、自分たちにとってぬくぬくとしたカンフォートゾーンである3階のアッパールームにとどまってはいなかったということです。礼拝の場所から下に降りていったということなんです。暗闇の、人が死んでいる、カンフォートゾーンから出る決意が必要だということです。そしてそれがイエス・キリストがあなたと私を救うためにしてくださったことではないでしょうか。イエス様は天において神様でした。すべての栄光と権威と力を持っておられたのに、人として、貧しい人として地上に来てくださったではありませんか。イエス様はすべてのカンフォートゾーンを捨てて、最終的にこの苦しい十字架にかかるために暗闇の世界に入ってきてくれたんです。降りてきてくれたんです。このトロアスの教会に希望を見出すのはそこです。降りていくならば、私たちが成人のような顔してるんじゃなくて、自分たちのこの範囲の中にとどまっていれば信仰を保っていけるねっていうんじゃなくて、 Take a risk、 リスクを犯して、私たちを愛してくれたイエス様の愛をそのまんま私の中で、皆さんの中で変えてしまうんじゃなくて、そのまんま私たちをスルーしてこの世界に届いていくように。そうです。だから私たちが変えられる必要がある。窓に座ってる人は変えられなきゃいけないんじゃないんです。最終的にもがいてる人が救われりゃいいんじゃないんです。あなたと私が変えられなきゃいけないんですよ。どうか今年もイースターが近づいてる今、ますます上から来てくださったイエス様と私たちが出会うことができますように。すべてを捨てて、どん底に落ちた私たちのところに、あなたのところに来てくださったその愛が、あなたのすべてをしっかりとつかみ取ってくださいますように。そして神の家族として私たちともに窓に座っている人たちのところに出ていけるように祈っていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、 続いて私たちがそれぞれのところに帰っていった後も語り続けてください。私たちは感情のある存在として高揚した気持ちになったり、自分が何かちょっと変わったようなそんな嬉しい気持ちになることもあります。でも本当に必要なのはあなたといつも共に歩むこと。いい時も悪い時も、こんなに弱い私をそのままで愛していてくださる、そしてこんなに落ちてしまった私をのところに降りてきてくださった主イエス様と一緒に歩むこと、それだけが私たちの生きる道、また世界にシェアしていける希望です。どうかお一人お一人の中にあなたが生きて、あなたの言葉を語り続けてください。そして答えるものとなりますように。このまま短く応答の祈りを続けたいと思います。